サイゾープレゼンツポッドキャストラップ版ガール。
今回はですね、第13回と14回で取り上げた裁判の証拠として扱われるリリックの
かっこいいですね
ジジジジなんとかみたいなんてリリックというテーマで取り上げたんですけれども、はい、それが、に進展があった、
はい、
ということで、そのアップデート版を前回に続けて今回も行くんですけれども、
はい、
で前回はヤングサグとガナのアルバムが出たという話が中心で、その内容とその裁判がその後どうなってるのかなっていうのをお話したんですけど、
はい、
で同じタイミングで、はい、やっぱこの裁判の証拠として扱えるリリックというのとはまた違うんですけど、
はい、
なんていうのかな、裁判の証拠にならなかった、あれなんだ、だから裁判の証拠として扱われなかったリリックだ、裁判の証拠として扱われたくなかったリリックって言うんでいいんですか。このいろいろ言ってますけど、
はい、
あれです、ノリキオの犯行声明
ですね、ノリキオさんの、は
い、これが、同じタイミングで出てるんですけれども、
はい、
これがまたかなりユニークですよね。このね、ヤングサグとかガナとかの話と同列というかですね、またこれも ちょっと違うタイミングで、
そうですね、ただなんとなくこれ記憶違いだったら申し訳ないんですけれども、はいはい、ガナ、ノリキオ、ヤングサグぐらいのタイミングだったと思います、
はい、そうですね、
リリース順は、
はいはい、
だすごいこう間に挟まれるっていう、はい、すごくいい、まあ、いい流れといったら失礼かもしれないんですけれども、まあ、そのノリキオさんのね、はい、アルバム犯行声明が非常に、まあ、今もなおずっとこう皆さんの深読みといいますかね、こう分析、
まあ、分析、
うん、分析というか、まあ、リリックの内容をきちんとこう噛み締めながら、
あ、はい、
なんかすごいここまでなんていうんですかね、こう罪を犯した内容で一枚を作り上げるっていうのも、まあ、なかなか日本のラッパーではなかったんじゃないのかなっていう、
うん、
まあ、全て罪のことをね、ラップしてるわけではないですけれども、
そうですね、結構終わりの 2,3 曲がまたいいですよっていうか、
はい、まあ、家族にあったメッセージであったり、はい、なんかこういうスタイルの内容で一枚作り上げることも、あ、日本ではできたんだっていう、まあ、一つの、まあ、証明というかね、証拠になったんじゃないのかな、まあ、あったのかもしれないですけど、過去にも、
そうね、ワンテーマだから確かにそうです、
はい、
広げてないんでね、確かにね、
そうなんです、
広げたのはありますよね、
はい、
一つのから広げていくっていうのは、
はい、やっぱこう犯行声明っていうタイトルからしてかなりこう、うん、センセーショナルというかね、
これはまあ端的に言えば、はい、ね、ノリキオがこの難病に、国で指定されている難病にを患っていて、
はい、
それを和らげるために、自分でマリファナを栽培して、
はい、
それを食べていたっていうことで、それをマリファナの栽培がもちろんそれは、ね、日本の法律ではいけないことなので、
はい、
それで捕まったっていうのがあって、だからそれに対してですよね、
そうです、
その事件というか、そういうことがあって、だから、収監されるされたばっかりなんですけれども、
はい、
それのだから収監される前に作品としてですね、
はい、
それがどういうことがでこうなったかっていうか、そのこの乗り気をとしての、考えてること、自分の頭の中にあることを全て可能な限り、曲にしてるってことですよね、
はい、
で基本的になぜそうなったかっていうと、基本的に目標を貫いたってことですよね、はい、だからそれで今回の最初の裁判の証拠として扱われたくなかったリリックっていうのはちょっとそういうニュアンスを込めたんですけどね、
はい、
だから要するに何も裁判では何も言っていないので、
はい、
だから裁判の証拠として扱われたくなかったけれども、実はこういうことをで黙秘をしたんですよっていうことが分かる内容なわけなんですよね、うん、実際に、まあ、その黙秘だったし、と同時に検察の方も特にこれを販売、ここで栽培されたものが販売されたとかっていうのは結局誰も何も証明できなかったわけなんですね、
はい、
ただ栽培はもちろん法に抵触するの で逮捕ってことなんでしょうけど、
はい、
あそこの部分を曲を使ってですよね、
はい、
曲とまあスキットも2つあり、うん、ありますけれども、
はい、 そうなんですよね。その、まあ、なので前半でもそのガンナしかりヤングサグしかり、うん、この当事者検事、うん、判事
刑事あと刑事刑事が
警察
警察がこの場合面白いって言っちゃおかしい怒られるんですねこっちが、ね、
まあその複数が介在してきた時にやっぱその乗り気さんのアルバムの中では、うん、全てクリエイティブは乗り気さん自身が握っているわけで、その登場人物として現れてくる、うん、まあ、警察の人間であったり弁護士であったり記者であったりっていう言葉が、うん、の真意はいかほどっていうところはやっぱ僕はこうメディアに立つ人間としてはそこはあまり鵜呑みにはしてはいけないかなとは思っているんですね。
あ、だからそこが、この、ね、自分とかメディアの人なので一般のリスナーとしては、はい、そこは例えば映画とかを見るのと同じで、まあ、映画の場合例えばね、その語り手が結局信頼とか信用できない場合があるんですけど、
はい、
とりあえずそういうふうに見ないで、信頼してとりあえず聞いてみるっていうことですよね、うん、まあ、映画とかでもそうですから、
はい、
映画はどこかで実はこれは信頼できない信用できない人だったってガーンってなる場合もあるんですけど、
そうですね、
この場合はまだそれにはなっていない、はい、少なくとも
なので、まあ、すごくこう雑な言い方をしてしまうとまだ一方通行でしか入ってきてないので、その僕が曲のクオリティ、うん、ヒップホップっていうその体現しているものに関してはものすごいこう素晴らしい作品だと思うんですけれども、うん、まあ、その犯行声明の中のリリックで乗り気さんの言い分と、うん、その他に出てくる登場人物複数にわたるその登場人物の内容がどうなのかっていうのは、まあ、僕はまあそれを鵜呑みにしてらしいよみたいなことは言えないっていうだけですね。
まあ、でもこれね作品なんで作品内世界としてはもうそういうもので自分の場合閉じてたものとして一応受け入れてはいますけど、
まあ、ヘッツ目線で言ったらものすごいいいアルバムなんですよ
ヘッツこれあれあのね、あのビート的にも、ね、過去のヒップホップの、まあ、これ乗り気にとっての重要な曲なんか分かんないですけれども、はい、いろんなものを下敷きにしてますよね、うん、
はい、
分かりやすいものではサウンドオブザポリスとかは一番わかりやすいんでしょうけど、はい、あったりとか、あとスヌープのマーダーワズダケースとか、とかあとメソッドマンの METHO っていう変化っていうのとかが、はい、よく聞くとそういうものが随所に
入ってますね。そうですね、あのおって思うところが下敷きにされてるってい
う、90年代のヒップホップを聞いた人だといちいちおって思わなくちゃいけない仕掛けになってます、ね、
仕組みでもある、うん、でそのアルバム、その犯行声明っていう、うん、あのなんですか、最初の特大インパクトが強すぎて、
うん、あ、そう、
うん、なのでその作品としてのなんか楽しみ方っていうよりもなんかいかにどんなことをこの中から探り出そう、分析考察できるかなみたいなところからなんか結構入っちゃったんですよ。
ああ、そうなんだ、そうか、
はい、はい、でなんかそれを2週ぐらいするとやこの BL のトラックめっちゃかっこいいなみたいなでなって、なんかどんどんこう普通のなんかこうヒップホップリスナーの聞き方になってくるみたいな。
ああ、でもまあでもそういう風に誘導してる作りでもあると
思
える。
いや、すごいなと思います、うん、そういうなので
作りがね、
音楽的にすごく物語性もありますし、あまりこうこのご時世アルバムっていう概念にもうとらわれてない和コードがたくさんいる中で、
そうですね、このポッドキャストぐらいですもんね、いちいちその物語的なもので喜んでるっていう
そうですね、
旧世代的な、
はい、
まあ、でも旧世代って言ってもそれ作ってる人は今の人なんてなんともねあれなんですけれども、
正明さんはこう物語性を何ですか見出す作品っていうのは海外のアーティストの作品が結構多いのかなと思ってたんですけど、今回この ISL、まあ、ヤングサグガンナの流れで、うんうん、あの乗り気さんをピックアップしてくるっていうのはすっごい意外だったんですよ。
え、意外でもなくて、だってこれも結局その、ね、スキットとかあとも曲にもよりますけど、そのね、はい、実名を出して、藤原っていう刑事だよね、はい、刑事かその辺の人、あと検事さんとかって言ってくるので、
はい、
こういうのって実はあれなんですよ、もっとこれ乗り気はもう自分の Me against the world な感じなんです。結局要するになんていうか自分と自分社会に対して何かこういう例えば、 こういう自分のような難病とか、あとまあがんもそうなんですけど、
はい、
それを、ね、緩和するための、医療用の大麻の使用をもっと認めようとか認めろとかっていう運動には、この人の間がミーアゲンストバルだからそっちには絶対行かないんですよね、うん、
はい、
俺はこうだから、お前は俺みたいに自分で思ったことをやれっていうので、別にその社会がなんか手を差し伸べてくるのをいちいち待ってるなっていう思想の人なんで、
はい、
だからそこがなんていうのかな、またなんていうのかな、独特なところなんですよね。だこれだから、例えばこの裁判の証拠として扱うリリックっていうテーマにちょっと戻すと、
はい、
それ の, あの最初の時期の人で、このも多分一番最初にこの裁判の証拠としてリリックが扱われたラッパーに、あのサクラメントのシーボーって人がいるんですよ。
あ、はい、シーボ
ー、はい、最近また新譜が出てるっていう。
そうですね、出てましたね、5月に。
すごいこの人もやってるなって感じですけど、
多作ですよね。
でこの人が、はい、この人が実は、まあ、ある程度のメジャーっていうのかな、まあ、なラッパーで最初に、裁判の証拠としてリリックが使われた人っていうのかな。98年にデッドリーゲームっていう曲があるんですけど、はい、これがだからあれなんですよ。これもそのまずそのリリックの方を言ってしまうと、まずサビで187 on the DA とか、だからみんな検事とかを殺せとか、
はい、
保護観察官を殺せとか、
はい、
裁判所にいる全員を187だっていうのをサビに来てるんです、
はい、
だからそれはもうその司法全体っていうか、そういう警察国家みたいなのがもうおかしいっていうのを訴えてる曲なんですけれども、
はい、
だから無理気はそうはなんないんですよね。だからそこが、これは俺個人の問題で、俺はこうやってこういうふうに考えてるっていうだけなんで、そのなんか C ボーとかの場合はあれなんですよね、うん、それこの人実名出してるんですよ。この当時のカリフォルニアの知事とかに名指しで曲に、
はい、
この曲に入ったりするので、
そうです
よね。そういう意味では、まあ、乗り気も名指しでね、藤原さんが出てきますけれども
まあ、MTV のニュースとかでもその C ボーが逮捕されたっていうのが、あまりにも凶悪的すぎるリリックの内容だから、危険人物として一番最初にまあ逮捕されたリリックが原因で、まあラッパーの一人っていうまあ肩書きを持っている。
ただこれも実はこれはあれなんだよね、なんだっけ、保護観察違反だったんですよね。
あ、みたいですよね。
もともとはだから保護観察で出るときに、今後はそういう暴力とかギャングスターライフを助長するようなとか、あとそういう反権力、うん、反警察みたいなのを煽るようなリリックは書かないですねって言ってサインして、保護観察になって、その後にこの曲が出ちゃったから逮捕になっちゃったんですよ、うん、だから厳密に言うとリリック裁判の証拠っていうよりも、もう無条件にそれで捕まっちゃったわけなんですよね、うん、ただ実はこの曲は実は本人が書いてなくて、一緒に刑務所に入ってた X-Rated っていうラッパーがやっぱいるんですけど、
はい、
その人と共作か、もしくは その人の方が書いてる、多く書いてるんじゃないかっていう話もあるので、
はい、
まあ、実際のところは分かんないですけど、それはずっと言われてる話で、
はい、もしかしたら JT ザ・ビガ・フィガが書いてた可能性
も、誰が書いてるかって話になりますけども、
はい、
だこれは、そういうふうにこの人がどうしてもそう言いたくなっちゃうのは、当時これ97年ですけど、94年にカリフォルニアだと3ストライクアウトっていうのを、2回逮捕されて、
はい、
で3回目に何でも万引きでも何でもいいんですよ、はい、何でもいいってこと
ですよ、
はい、軽い罪でいいんだよ、はい、で捕まったらもう終身刑みたいな、うん、そういう大胆な、
はい、
あの法律があったので、
はい、
いやそれに反対する曲でもあるんです
ね、この
デッドリーゲームは、
まさに反権力、
そうですね、まあね、ノリキュアの場合はなんだっけ、ジェールがこのゲームの、
うん、
なんだっけ、ジェールがこのゲームの代償か、
はい、
ね、だからまあ こっちはデッドリーゲームですから、曲のタイトル
は、ね、はい、
こっちは生きるか死ぬかの、まあね、全然比較にする意味は全くないんですけど、うん、もう生きるか死ぬかなの でそういう状況があって、そういう、検事とか保護観察官とか、はい、裁判所にいるみんなに187って言ってて、最後はだからそういうことで結局その3ストライクで終身刑みたいになっちゃうんだったら、車を止められたらもう、警官に向かって顔に発砲してやれって言ってるのがサビなんですね。だからその暴力的なっていう笑ってますけど、
暴力的じゃない、暴力的
そのまま、
うん殺傷能力高めなサビですね、
うん、だそれいう曲なので、
はい、
あ、これね、やっぱこの場合はだから で実際に知事とかそういう名前出したり検事がどうした副監察官がどうしたって言ってるんですけど、うん、社会 の法律とかって社会の中でやっぱり関わりで言ってるのと、はい、乗り気の場合はもう自分と自分以外の世界みたいな、ちょっと違うんですよね。
まあ、そうですけれども、なんか今の話を聞いてて、うん、ちょっとも、まあ、僕も頭固すぎだったなと思ったんですけど、乗り気さんが今回の犯行声明でなんていうんですか、こう非難の対象として挙げている警察官や警察のその言い分っていうものに対しては、やはり乗り気さんも覚悟を持ってやっぱ記録される、うん、まあ、世の中に出るものですから、うん、それを出したっていう覚悟を持って、まあ、リリースしているので、まあ、そこに多少の脚色があったとしても嘘ではないってことですよね。
まあ、だからそれがね、これずっとこのね裁判の証拠として扱われるリリックでやってますけど、
はい、
リリックはで言ってることは事実か
否か
っていうかね、うん、脚色かっていう問題が随分みんなつきまとうわけで、
はい、
例えばガナとかがその、ね、あのアルバムで、まあ、切実な気持ちを言ったというふうに聞こえるかもしれないけど、それはもしかして、うん、ね、裁判ではこの人ね、ラップで言ってることは全部事実ではありませんっていうふうに言わざるを得なくなるかもしれないんで、うん、
はい、
っていう意地悪だけれども、うんうん、だからそのすごい難しいところではあるんですよ、
ね、そうですね。
でさ、その C 棒みたいに言っても、うん、これ一応このね、実際にこの人はまあ3ストライクになってませんけれども、
はい、
ね、なってる人ももういっぱいいたわけなので、
はい、
そういうのを踏まえれば、うん、まあ、そういうふうに考えてる人もまあいておかしくないし、これは脚色かって言ったら、いや、こういうふうに思ってる人は絶対いるなっていうふうにも聞こえるものもあるんですよね。
でもそのいわゆる収監される前にこのアルバム、まあ収監と同じタイミングだったかもしれないですけれども、この作品が出来上がっていて、この犯行声明が世の中に広まった時にはもうお勤めに入ってるわけじゃないですか、乗り気さんは。ってなると風当たりが強くなる可能性っていうのもたくさんあるわけじゃないですか。
そう、だからそこをもうだから踏まえてるでしょうね。それを出しだってこれね、その刑事の藤原さんがずっとこのね、乗り気の曲とかヒップホップファンだってこのスキットではそういう設定っていうか言ってますから、うん、はい、もしそうだとしたら絶対これその人に聞かせたくて作ってるはずだし、うん、聞かせてどうな何かが自分の身に降りかかれば、それはアルバムが何か作用したってことになるかもしれない。そこまでだから考えて作ってるでしょ、うん、この場合はね。だこれによって何かね、だからね、さっきのシーボードの場合は、そういうのは書きませんって言ったので違反してすぐ逮捕って習慣ってなったんですけど、はい、そこにだからこの場合は、ね、全然そういう話が何も出てこない、別に出てこないし、それを出したからってなんていうのかな、保護観察がね、それは分からないのか、これで最後あれしないとね、勤めないと。
そうですね。
そうか、3年つっても3年じゃない場合ももちろんあるでしょうし、
模範囚としてね早めに出るっていう可能性も全然ありますから、う
ん、だからこれだからそこがもしかして本人ももちろんそんなの承知だし、半分面白がってやってるっていうのもあるかもしれない、ね、この際ってことで、ね、ぶちまけてやれっていうことでやってるかもしれないので。
いやでも、まあ、何度も言うようですけれども、うん、やっぱこれ一枚でここまで作ったのって本当にやっぱ改めてすごいなって、うん、なんか今回も朝日さんと話しててなお思いましたね。でかつ前半でそのガンナのアルバムが後半に行くにつれこう、うん、実直な気持ちに向かってるみたいな話したじゃないですか、うんうん、のりきよさんのアルバムもそうですよね。
そう、これがそうだよね、
うん、
こうラブソングみたいのに転化していくっていうか、う ね, ね。
なので、まあ、記者会見後半以降は特にそうですね、
うん、これ奥様とかどういうふうに聞いてるんだろうとかね、
うん、
家族の皆さん、ね、子供も大きくなってこれどう聞くだろうとかいういろいろあるしね。ある種そのこれすごい大げさな言い方だけど、
はい、
遺書的なものとして残すっていう、
うん、
してる雰囲気さえあるからね、
まあ、
別にこの人、
ね、
亡くなっちゃったりで亡くなるわけじゃないんだけれども、はい、そういうね、匂いも残しているアルバムでもあるので。
置き手紙で終わりますからね最後は、うん、まあ今回 YSL に乗り気さんも入っての裁判の証拠として扱われるリリック、はい、かつ裁判
の証拠として扱われたくなかっ た,
かったリリック
絶対扱われたくなかったリリック、
はい、という、こうでもなんかやはり海外と日本 でなんかこういう行き来できるというか比較ができるっていうのも何かこう面白いことですよね。
だどういう立場というか目的で言葉を使って表現するかってことでしょうね。
なんかよりなんか
だってこれ乗り気を言ってね、そういうふうに言ってるでしょ。だって俺はラッパーだからっていうのを言ってるので、はい、やっぱりラッパーっていうのはそういう言葉を扱う人なのでっていうことですよね、はい、ポイントはね。
あとやはりどこにも属さない、属していないっていうことを曲の中で、うん、なんかまあその日本語ラップシーンに対しての謝罪は何かないんですかっていう、まあ、そのスキットの中でやり取りありましたけど、うん、特にないっすみたいな、そこに属してると思わないんで、
うん、だそれは繰り返しますけど、ミーアゲンストザワールドなので、うん、もう俺は俺の世界なので、あと他は知らないよっていうか、そんな気にしないし、 で問題があれば俺とその相手だけの問題なのでっていうので、このアルバムをずっとやってるわけで、だからその、まあ、それは閉じてるっちゅうは閉じてるんだけど、この人の中ではそういうふうに生きてるので、はい、このアルバムはそれで一つの世界が作りやすいっていうのはありますよね。そのいちいち他のいちいちっていう言い方もあれですけど、
はい
ね、その社会問題としてこういうので対応されちゃうのどうよっていうふうには絶対持っていかないようにしてるわけです。これ自分の問題、はい、自分の病気のものを治すためっていうのは延々やってるわけなんで、そこがまあだからまあうまいっていうか、これこの人の前からのスタイルなのでうまいも何もないんですけれども、だからこういうふうになってくるとすごいその余計閉じた中でパッケージ、いい意味でパッケージされやすくなってるので、聞きやすい、聞きやすいっていうのかな、入りやすい、取り込まれやすいっていう言い方もできますけど、うん、かなと思います。
こういう反抗声明っていうコンセプチュアルなアルバムでさらっとその自分の今のスタンスをそのインタールード、まあ、もしくはスキットの中で一言バシッて言えるっていうのも、なんか普通の曲じゃ なかなかそういうことってやったら、うん、なんかなんていうんですかね、あまりにも与えるイメージ印象が強すぎるかなと思いますけど、うん、今回のその反抗声明のそのスキットの中でああいう自分のスタンスを表明するっていうのはすごくある意味いい形でもあったのかなっていう気はすごいしました、ね、うん、あ、やっぱそうなんだって思いましたもんね。やっぱこういう一つの作品の形というか、
うん、だからその表現の仕方がそういううまいっていうか、ね、そういうね、F ザポリスみたいなのが、ね、前も言ったかもしれないですけど、そんな全然言いやすいので、そういう表現じゃなく、ね、それをどう表現するかですよね、
うんうん、まあ、作品さっきもね、正明さんやっぱ90年代ヒップホップを聴いてきた人たちであればって話で話されてましたけれども、うん、なんかこう乗り気さんの初期衝動みたいなものがもう詰まってるわけじゃないですか、うん、はい、なんかそこがすごくまた作品として強固なものにしたのかなっていう感じはしますよね。
うん、
現代的な解釈だけじゃなくて、うん、きちんとなんかこう自分の初期衝動も入れ込んだ上での、まあ、行ってきますみたいなアルバムになってるわけじゃないですか、
うん、だからその、初期からだから今に至るまで、今のその家族がいる今自分っていうところに至るまでを全部っていうこともあるんですよね、だからね、うん、
からインタビューでは、まあ、神様からヒップホップの神様から与えてもらったミッションみたいなことを言ってましたもんね、うん、
まあ、これはね、さて皆さんはどうお聞きになりましたかみたいな感じになりますけれども、
はい、
ね、だからそういう感じで裁判だの法律だのとか警察との関係とかっていう基準でその日本以外のヒップホップと一緒に乗り気の反抗声明とか聞いてみると、また特に興味深く聞けるんじゃないかなとは思いますよ、ね、
はい、
という形でヤングサグとYSL の話からをアップデートしながら、いろいろ日本のヒップホップもアップデートされてますみたいな話になってきましたけど、
そうですね、
ね、結局この反抗声明の話ばっかりになってしまいましたけど、はい、ということで今回は、ここまでですかね、
はい、
最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。